一般質問。一般質問は、12月10日、11日、12日の3日間行われ、19人の議員が登壇しました。質問は、市政全般にわたり、活発な議論が展開されました。質問者の分析により、質問と答弁の用紙を掲載。自民党新生クラブ、風間雅子。市内全域に買い物支援の輪を広げよ。1、表丹沢野外活動センターの活用について。問い、平成29年度は、表丹沢野外活動センターの管理運営に約9000万円かかっているが、使用料収入は約310万円と少ない状況である。利用者や使用料収入を増やすための取り組みはどのようか。答え、学校などへの PR を強化するとともに、宿泊者のみに利用を限定している風呂棟を、日帰りのキャンプ場利用者などでも使えるよう、調整を進めている。要望、表丹沢野外活動センターを、さらに魅力ある施設にするため、新たに就任された高村副市長においても、施設を視察し、今まで培ってきたスキルや経験を、今後の運営に生かしてほしい。2、高齢者の買い物支援について。問い、平成30年9月から11月まで試行的に、土地窪地区において、土地窪買い物クラブが高齢者の買い物支援に取り組んだが、今後の事業展開はどうか。答え、土地窪地区の近くにある社会福祉法人に相談した結果、地域における公益的な取り組みとして支援してもらうこととなり、30年12月5日から新たな体制での買い物支援が行われている。3、資源化の取り組みについて。問い、庁舎内の可燃ごみ削減における取り組みはどのようか。答え、ごみダイエット通信による職員への周知や、庁舎内におけるごみ分別状況調査などを行っている。自民党新生クラブ、高橋輝夫。ふるさと納税制度を活用し、本市の魅力を積極的に発信せよ。1、ふるさと納税について。問い、ふるさと納税制度における本市の取り組みはどのようか。答え、地元産業を全国に広く宣伝し、知名度や誘客の向上を図るための有効な制度であると捉えており、返礼割合を3割以下とする総務大臣の通知を遵守した上で、本市独自の特徴ある返礼品を用意するなど、魅力の拡大に努めている。問い、返礼品競争が過熱する中、他市町村の取り組みはどのようか。答え、一部返礼割合を守らない自治体があり、納税者からの人気が集まることがあるが、法改正により、平成31年4月には落ち着いてくると考えている。要望、全国の自治体がふるさと納税に力を入れている中で、他の自治体に負けないよう、特産品の充実を図り、PR に力を入れ、本市の魅力を発信してほしい。2、水道事業について。問い、水道事業の民営化を認める改正水道法が可決・成立したが、本市への影響はどのようか。 答え、本市では、施設整備計画と財政計画を策定し、施設整備を進めながら黒字経営を維持している。自然災害の多発などの懸念事項に対応するため、計画の見直しも予定しており、民営化がすぐに必要であるとは考えていない。要望、秦野のおいしい水を市民が安心して飲み続けられるよう、しっかりとした事業計画を策定し、健全経営に努めてほしい。創新クラブ、村上茂。横断的な取り組みで、秦野の観光資源を PR せよ。1、観光施策について。問い、観光振興基本計画における、新東名高速道路、仮称、秦野サービスエリア周辺の観光施策について、具体的な取り組み方針を早期に決定すべきと考えるがどうか。答え、平成30年度までの3カ年で、国の交付金を活用して実施している、周遊観光促進事業の成果を踏まえて、新東名高速道路開通前に方針を決定し、32年度の計画改定につなげていきたい。問い、農園俳句、落花生、さつまいも掘り取りなどの観光農業に加え、トレイルランニングなど山関連のスポーツ、文化財、浮世絵、野外音楽コンサートなどを観光資源として活用する考えはどうか。答え、スポーツイベントの企画運営段階から観光的要素を取り入れ、関係部署団体と連携し取り組みたい。急増するインバウンド対策として、県が文化事業を積極的に展開しており、本市の文化・芸術資源を生かした観光振興につなげたい。問い、観光振興活性化のため、観光課が各部署所管の観光資源を横断的にコーディネートする必要があると考えるがどうか。答え、観光は、地域を豊かにする手段である。さまざまな体験メニューを融合させ、地域全体の活性化につながるような観光振興施策を検討していきたい。要望、新東名高速道路関連の準備スケジュールや、具体的な内容は早期に明確化してほしい。創新クラブ、加藤豪。聖域なき幼稚園再編で、子育て施策の充実を。1、オリンピック・パラリンピックへの取り組みについて。問い、小田原市では、ラグビーワールドカップに際して、オーストラリアチームの事前キャンプが行われ、市内小学生との交流のほか、商工会議所や商店会主催による豪州にちなんだ各種フェアが開催された。この効果をどう捉えているか。答え、市民にとってスポーツをはじめとするさまざまな分野で新たな交流が生まれ、また子どもたちには夢と希望を与える貴重な経験が得られたものと考える。問い、開催まで600日を切ったが、直前キャンプ誘致の可能性は残る。現在の取り組みはどうか。答え、スポーツクライミング競技の事前キャンプ誘致を目指し、複合種目の実施が可能な施設の整備を県に要望している。要望、大会後の活用方法にも留意して計画を進めてほしい。2、教育施策について。問い、 幼児教育無償化が実施されると、安価な保育料という私立幼稚園のメリットがなくなるだけでなく、市の財政にとって大きな負担となるが、その影響額はどうか。答え、国が示した負担割合で試算すると、半年で約2800万円の負担増となる。要望、以前は私立幼稚園存続のために、施設再編を唱えてきたが、状況が激変する中、聖域なき改革で経費を削減し、全体を踏まえた子育て支援施策を推進してほしい。日本共産党、露木純三。市長は、違法埋め立て地からの土砂災害に不安を募らす地元住民と話し合う場を設けよ。1、環境都市施策について。問い、仮称、宮久保、建ての土地改良事業については、住民から農地造成に名を借りた残土処分場との訴えがあるが、現状はどのようか。答え、計画段階であり、事前相談書が提出できる状況まで至っていない。問い、地村あざ清水森林改良事業の工事中に、市民から異臭の相談を受け、現地確認と水質検査をしたとのことだが、事業者への指導はどうか。答え、区域内にたまった水が、県生活環境の保全等に関する条例の排出基準を超えていたため、産業廃棄物として適正処理するよう指導した。問い、曽谷地区の農地法に違反した埋め立て地の下には17軒の住宅がある。土砂災害への不安を解消するため、住民と対話するべきだがどうか。答え、地域住民と関係課が協議して話し合える場を設けたい。2、教育施策について。問い、生活保護基準額の削減に連動し、就学援助制度の対象を決める基準額が下がった。対象から外れた人数や削減前との差額はどうか。答え、条件により異なり、人数も把握できないが、約22万円下がった。3、市税等滞納施策について。問い、平成30年度中に差し押さえ調書に他人の未納明細書を同封した誤送付が2度あった。個人情報の重要性を再確認し、事務の改善に取り組むとのことだが、状況はどうか。答え、再発防止にあたり、封入・封鑑の際に別のものが確認する方法を取るなど、改善に取り組んでいる。
議長公務、10月から12月。議長の主な公務についてお知らせします。より詳細な公務日程については、市議会ホームページでも公開しています。10月7日日曜、平成30年度秦野市畜産祭り。12日金曜から13日土曜、全国報徳サミット小田原市大会。18日木曜、神奈川県市議会議長会、政府議長研修会、第201回定例会。20日土曜、第51回秦野市社会福祉大会。28日日曜、消防団フェスティバル。11月3日土曜、第39回秦野市市民の日開会式。 平成30年度秦野市功労者等表彰式。10日土曜、第40回秦野市交通防犯市民の集い。14日水曜、秦野商工会議所創立70周年記念式典。14日水曜から15日木曜、全国市議会議長会研究フォーラム、副議長代理出席。17日土曜、2018年度 JA 秦野農業祭りオープニングセレモニー。12月2日日曜、第14回秦野丹沢水瀬マラソン大会。以上。